西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。早いですね、もう2月です。さあ、2月の西宮徹底解剖は江戸で人気の下り酒の流通と消費と題して、ゲストティーチャーには博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにお越しいただいています。大浦先生、どうぞ今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お酒といえば大浦さんって感じですものね。
とんでもない。
今日はあの節分ですけれども、何かやっぱり酒造業の方は特別な行事とかなさるんですか？
まあまあ、あの特別な行事ということもないと思いますけれども、まあ、あのみんなお酒ね、はい、あの飲まれると思います。
毎日のつけて
毎日のように
明日は立春だ、めでたいぞみたいな感じですか ね。
まあでも、あのお酒作りも終盤に差し掛かってくる頃にはなると思います
ね。ね、はい、そうですね。蔵開きももう間もなくということ で、ね、待ってらっしゃる方ね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、さあ今日は江戸で人気の下り酒の流通と消費って、ちょっとねなんか難しいタイトルなんですけれども、はい、まあ、いろんな側面から探ってみようということで、今日は美酒運ぶ樽海鮮ということで、樽海鮮のお話からねということなんですけど、これ以前出ていただいた時にもお話を伺いましたけれどもね、結構なんか立派なものがどんどんできてきて。
そうです ね、あの樽海鮮を今回今選ばせていただいた理由がですね、今ちょうどうちの博物館でこれにちなんだ展示もやっておりまして、
はい、なるほど、
この放送をお聞きになって、でまたあのお運びいただいてですね、はい、より詳しくあの見ていただければと思いまして。
なるほど。で樽海鮮、はい、そもそも樽海鮮とはっていうところからね、もう一度おさらいというか教えていただきたいんですが。
そうですね、昔多分歴史の教科書なんかで、あのいろんな北前船とかですね、東海鮮とか、はい、それと並んで樽海鮮っていう名前なんとなく覚えておられる方も、あのリスナーの方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、そのうちだから江戸時代の、まあ、大きな船の一つなんですね、
はい、
でその樽っていうふうに書いてますように、あのこの樽っていうのはいわゆる酒樽のことでして、うん、お酒を運んでいった船のことを、まあ、江戸時代は樽海鮮と、まあ、呼んでいたわけなんですね、
はい、
でこれがですね、江戸時代のいつから樽海鮮が現れたのかというのがですね、初めのお話になるんですね、
はい、
でそもそもですね、まあ、江戸っていう、まあ、大きなですね町が出来上がっていくんですけれども、その江戸の町の周辺ではですね、その江戸の人たちが暮らす物資っていうのを供給できないような状況が当初はあったわけなんですね、はい、でじゃあその生活物資どこから運ぶかというと、この近辺ですね、大阪からですね、うん、運んでいくということになるわけですね。でその物資あの運ぶんですけれども、人が背負ったり大馬さんに背負わせたりして、まあ、当初は運んでいったんだろうと思うんですけれども、当然限界が
ありますよね。追っつかないですよね、それぐらいじゃね。
めちゃめちゃ重たいし、また帰ってくるのも大変やし、はい、ということで、で特にあのお酒なんかあの一升瓶持ってもなかなか大変じゃないですか。
重いですよね。
でこの当時のお酒って当然瓶ないんで樽に詰めますよね、で四斗樽っていうのが一般的なんですね、
はい、
で四斗樽っていうのは中身が72リットルなんで、
結構、
まあ、72リットルでまあ多少隙がありますので、はい、まあ、60リッター入ってたとしても60キロ、
重いですよね。
だから私の体重分ぐらいあるわけです。
わかりやすいですね。そういうことですよね。確かに重いです。そうなんです、はい、
でそれに樽の重さ足したら、うん、それこそ非常に重たくなっていく。
これを陸上で運ぶのは結構かなり大変なことでしたよね。
大変ですね。だから初めはお馬さんの背に2樽乗せて運ばせていたんで、はい、お酒の単位はだっていう単位を使うんですけれど、馬辺に太いって書いてだって言うんですね、はい、これで2樽のことを指すんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。なので昔の資料を見てると1だとか2だとかそういう書き方なんですね。
樽が単位じゃなくてだが単位だ
と。そうです。樽が単位の資料ってあんまり見ないですね。
そうなんですか。
珍しいです。でそのじゃあ一樽を表すときにはどうしたらいいかっていうと、はい、片馬って書くんです。片方の馬って書いて。
ハンダではないんですね。そうなんだ。片方の馬。そうなんですか。
まあ、それはまさにその陸上で、うん、陸上輸送してた時の名残
ですね。はあ。でいつ頃からこれ陸上より船にっていう風にシフトされてきたんですかね。
これはもうまさにそのしんどくなったからなんでしょうけど、
効率悪いぞみたいな感じですかね。
もうそれこそ江戸の人がどんどん増えていく中で、じゃあお酒もっと欲しいもっと欲しいってなるわけですよね。
需要がどんどん、はい、伸びていった、
でついにまあ、これ割と早くってで1619年というふうに呼ばれてますけれども、
はい、
まあ、他の木綿とか油とかお酢とか醤油とかそういった物資と一緒にですね、
はい、
堺の商人が用意した和歌山の船に乗せて江戸へ運んだというのが今のところ一番早い例として知られているんですね。
そうなんですか。いわゆる根菜やったんですね。いろんなものと一緒に、
もうとにかくいっぱい積んで、はい、いろんなもの積んでいくっていう、うん、まあ、で途中まではですね、
はい、
このスタイルですね。とにかく、お酒が必要な人もいればお酢が必要な人もいるんで、もういろんなもう根菜、まさに根菜の状態で、まあ、江戸に運んでいったというのが、まあ、始まりなんですね、
はい、
でやがてその船のことをですね、船のその横側面っていうんですかねにこう斜めに入った模様があるんですよ。それを日垣模様っていうのがあって、はい、それがついてるんで日垣海線と読んでいたんですね。 なので初めはそれでよかったんですよ、
はい、
それでよかったんですけれども、これ問題があって、特にお酒を作ってるお酒を送る人にとって問題があったわけですね。
どんな問題があったんですか。
一つはですね、お酒って、まあ、さっきも申し上げましたように重たいんですよね、で重たいので船のどの部分に積むかっていうと、うん、どの部分に積むと思われます。
下ですか。
そうですね、
うん、
上の方に積むとバランスが悪くなって、
そうか、転覆の危険がある。
そうです
そうですよね、はい、
なので下の方に積むんですよ、なので、まあ、お酒の荷物っていうのは下に積んで、で上の方にですね、軽い荷物ですね、タバコとかそういうのをですね、乗せて、で出港します、でところがですね、まあ、大阪からですね、江戸までの道のり航路ですね、途中いろんな危険な場所がやっぱりあるんですね、で江戸時代の初めの頃なんで、まだまだその航海技術も確立されてないんで、その嵐にか来たらかなり危険な状況になると、でその時にじゃ あどういう形で対応するかっていうと、荷物を捨てるんですよ。
捨てるんですか。で
船足を軽くして、
はい、
浮かそうとするというか。
ああ、なるほど、
そういう処置を取るんですね、
はい、
でじゃ あどの荷物を捨てますかってなると、手前にある上にある荷物から捨てますよね、
はいはい、
でなのでそういう荷物は捨てられやすいわけですよ、うん、海中にね、
はい、
で何とかして江戸にたどり着くと、
はい、
でじゃあ酒樽は下にあるなんで無事です
ね、セーフですね、はい、
で上にあった荷物の持ち主は困るというのが、普通に考えたらまあそうなるんですけれども、
ですよね、
ところがその損害、まあ、捨ててしまった荷物の分の 損害金っていうんですかね、はい、損害出たお金、これをみんなで積んでた人みんなで分担しようっていうルールが あるわけなんですよ。
まあ、いいようなでもそうね、
あのまあ一見公正に見えるわけです、ところがですよ、あの酒蔵にとってはですね、うん、あの無事に着いたのにですね、あの余計なお金が費用が発生するということになるんで、これはどうしたものかと
そうですね、うん、
でそれがあってですね、あのもう日垣海戦に積むのはですね、うん、あんまりこう利益が少なくなると。
あ、ということはもう船にお酒だけ積んどいたらね、自分たちの責任でね、しかもそれが全部うまくいったらいいし、
はいはい、
医薬金というかなんかそんなの払わなくてもいいしみたいな、って考えたんですよね。
そうですそうです。そうですそうです。はい、なのであの、まあ、余計な費用を抑えようというのが一点、はい、でもう一つ理由があってですね、それっていうのは、まあ、あの当時の今のようにあの優れた技術というほどではなかったので、お酒の質自体がその費用を置くごとにどんどん悪くなってしまうんですね。
あ、なるほど、はい、
でそうなるとあの混載状態、先ほども混載、うん、できるだけ多く積もうとしますよね、したらテトリスのように、まあ、考えるわけですよ
この隙間に何かがみたいな、はい、
そうするとあのお酒を作って樽に詰めます。で、はい、船に積んでから、船に積んでくれてもその上にどんどんどんどん積んでいかないといけないということで、
はい、
積み込みの期間が長くなるんですね。
あ、なかなか出航してくれないんだ。そうです。あ、そうか、
で江戸に着いて、で蓋を開けたら腐ってたとか。
あ、そうか、一番先に積み込んで、
はい、
煮出しできるの一番最後ですもんね。最後ですかね。それはちょっとやっぱり
不利なんですよ。
ですね、
で、うん、そういうのがまあ重なってきてですね、じゃあもう日垣海戦に積み込むのはやめて、樽、
うん、
海戦っていう樽だけ、まあ樽だけだったらまあ同じ形状なんでね、
はい、
積むったってあのもう分かりきってるじゃないですか、まあ、簡単なテトリスなわけです
ね、なるほど。で樽海戦ができ
たはい、ということなんですね。
それがいつ頃のことになるんですか。
これがですね、あの江戸時代の中頃でして、1730年ですね、享保15年というですね、
はい、
そういう時期になるんで、まあ、そういう形で独立をしていって、うん、そこで樽海戦っていう名前がそれ以降出てくると。
なるほど、そうなんですね。でこの樽海戦っていうのは誰が運用してたというか、お酒屋さんが持って運用してたわけなんですか。
そうですね、あの樽海戦のまあ所有者についてもですね、これもいろいろと時期によって変わりがあってですね、
はい、
あの初めはですね、それこそ大阪とかですね、和歌山のそういったですね人たちが持っていた船だったんですね、うん、でそれがだんだんとそのこの西宮含めて、あるいは伊丹ですとか、その古い大酒屋さんの地域ですとか、あと神戸の方の大酒屋さんですとかがどんどんどんどん力をつけていくんですね、
うん、
でよりたくさん、まあ、運びたいとか、あそういう願望も入ってきますんで、自分であの船を経営するというふうになっていくのが江戸時代の終わり頃になるんですね。
なるほど、それはその方が何かと便利ですものね。
そうです、ね、あの持ってるのはやっぱり便利なんですよ。
でしょうね、
便利なんですけれども、うん、この船というのが、はい、あのよく戦国船ってあるじゃないですか、
はい、
あの言葉で聞かれたことと
か時代劇で見たことありますけど、はい、
あれが、まあ、当時、まあ、最大級の船で戦国っていうですね言い方してますけれども、
いわゆる戦国詰めたということになるんですかね、ぐらいの、大きさが、
なんですけれども、うんうん、実際にはですねもっと大きいん、
すごいんですね、
あのそれの 1.5 倍から2倍にかけてぐらいの、だから1800国積みの船とかがあるんです。
そんなに造船技術が、
はいはい、
もう発達してたんですか。
発達してます。あの大阪ですとか神戸ですとか、そういったところでですね、あの樽海戦の大きい船ですね、もう1500国積みなんてザラにあるんです
うわー、すごい量が運べるんですね。じゃあ、
ですごい量が運べるし大きいしってなると、はい、当然ですね費用がかかる
そうですよね確かに、はい、
なのであの酒屋さんは、まあ、当時かなりあの力をつけていたので、まあ、それを持つことが、まあ、逆に言うとできた、まあ、それぐらいですね江戸時代の終わり頃になるとこの西宮含めて酒屋っていうのは強くなっていたんですね。
そういうことなんですね、かなりの費用もかかったでしょうしそれをね運用していくっていうのはもっともっとすごい大変なことだったと思いますけど。
そうなんです。で、ただですね、はい、一人でこれを持とうとすると非常にまあリスクが高いわけですよね。
そうですよね。万が一沈んじゃったりなんかするともうえらい損害ですもんね。
そうです。船は沈むわ先は沈むわですからダブルパンチになってしまうんで、
はい、
でそうなるとだから自分の作ったお酒だけを積むんではなくて、うん、まあいろんなあの酒屋さんの船を合わせて積み込むっていうのもやってますし、
うんうん
う
ん、
もう一つはそのお酒を運ぶこの樽回線の費用もいろんな人とあの分担して出資を受け入れて作るという形なんですね、
はい
はい、なので丸々一人でっていうのはやっぱり厳しいわけですね。
うーん、やっぱりリスクもそう分散できるみたいな利点があるわけなんでしょうね、
そ
うですね。
でその出資をしてくれる側にあの出資をする側は、
はい、
出資をするから自分とこのお酒ちょっとちゃんと多めに積んでねというね、はい、そういう下心もあるわけです、
ね、あなるほどね。でも出資をした分の見返りというんですかそれはなかったんでしょうかね。
あのその船がまあ運んだ運賃の出資に応じた割合の配当っていうのは返ってきます。
あなるほど。じゃあそれもある意味一つのビジネスにな
っ
ていたんですね当時。
そうですね。ただそのあの払ってるその配当から自分が積んでる酒樽の運賃が差し引かれるっていうことなんで、
は
い、
まあ、
あの必ずしもそれで儲けられるということではないんですけれども、いやむしろその樽回線のその得る利益っていうのはですね、うん、それほど多くないんですね、
うん、
でやっぱりあの酒屋さんがここに出資するっていうのはとにかく江戸に自分の荷物をたくさん運びたいのであのたくさん積んでくださいねというそういうあり方が正しいと思いますね。
なるほど。そのスペースの権利を得るために出資をしたと。
そうなんです。
あ、なるほどね。
というのもあの江戸時代の後半になると特にですね、はい、その100万ダル以上の酒ダルがですね江戸へ出荷されていきましてね、
すごい量ですね
どれだけ飲まれるのかというか
本当にすごいな、
はあ、でそのまあ8割以上がですねこの上方地域といいますか関西、もう一つあるのが三河とか尾張とかあの東海道のですね、はい、あの地域なんですけれども、まあもうほとんどがもう上方地域なんですね。ここから運ぶ船があの運ぶ樽がそれだけ増えていくと、
うん、
いくら船が大きくなってもですね船の頭数っていうのは若干ですけど減少傾向に幕末っていうのはなっていくんですね、
はい、
そうなるとやっぱりその積んでくれる船が見つからないような状況になるわけですね、
うん、
なのでその出資をすることで、
うん、
あのうちとこのお酒運んでねっていう
そういうことになるんですね、はあ、
でこれに絡んだちょっと事件がですね
事件、
はい、あのこれもあのちょっと論文を書いてて見つけた資料がありましてですね、はあ、あの新徳丸っていうですねその船があるんですけれども、
はい、
この新徳丸っていうのもやっぱり大きな船でやっぱりお金がいっぱいかかりますんで、あの西宮のですね酒造家に対してある人があの出資してください、出資しませんかというですね、うん、出資話をこう、持ってくるわけですよ、
はい、
で西宮の酒屋さんたちも、あ自分とこのね、あの酒だるを積んでくれるんだったらそんないい話はないよねということで出資するんですよ、うん、
はい、
でいざこの新徳丸ができましたと、そしたらこの持ち主と一部の出資者だけが勝手にこう運用しちゃうんですね、
うん、
でこの多くの西宮の出資した酒造家の荷物っていうのは、 あんまりこう取り扱ってくれないと。
え、話が違うやないかってことですよね。
まさにそういう、
はあはあ、
でそのことをこの出資を呼びかけた人は、詰め寄られてですね、
はあ、
で困ってしまって、お奉行様に訴えるっていうそういう資料が
そうなんですか。で訴え出てお奉行さんはどんな裁きをしてくださったんでしょうかね。
いやただその成り行きまではそこに書かれてないんですけれども、ただこの出資、まあ、言ったらちょっと詐欺みたいな話ですね。
そうですよね、本当にね、うん、
この出資詐欺は、まあ、この博士課の達也も出資してたんで、は
い、あちゃ
ですけれども、はい、やっぱりあんまり積んでくれてないんですよ。
まあまあ、
で困ったなということで、はい、でその訴え出た年以降はもう積み込みがなくなってるんで、取引がなくなってるんで、
はい、
まあ、何か大きな動きがあったんだろうと思うんです
けど。大事件やったんですね、当時のね。
な
んかね、
ワイドショーでありそうな
レポーターがどうなってるんですか
って。そうそう、ね、今だったらそういう話になりそうな事件なんですけど、
ね、
まあ、今も昔も大して変わらないなと
でもそれぐらいやっぱりお酒をね、江戸に運ぶってことは大変なことだったんですよね。
そうですね、それがやっぱり作ったものを運ばないとお金に変わらないんで、やっぱり酒屋さんにとっては死活問題なんですね。
そうですよね。
なので、まあ、そういう物流のですね、もう握ってしまうっていうのも自分の酒屋を大きくするためにはやっぱり必要なこと
ですね。でもやっぱりまだ当時は時間もお金もかかったんでしょうね。
そうですね、やっぱり何といっても遠いですから。
遠いですよね
今でこそ大阪東京間ってね、新幹線で3時間もかかりませんけれども、はい、それこそ船なんで、風がいい風が吹いてくれないと。
風任せやったんですかね、
まあ、ある意味風任せで、江戸時代の前半なんかは本当に風任せで、はい、風吹かない日は、
はい、
それこそ沿岸沿いをこう行くわけですよね、
はい、
陸が見える状態でこう船を行きます、
はい、
なので途中港に寄るわけですよ、
はい、
で寄った港でその風向きとか天候を見て、うん、明日雨降りそうだなって思ったらもうその日は次の日は行かないわけです。
のんびりしてますね。
いやでも高い船なんで、
そうそうそう、嵐にでも巻き込まれたらもう沈んだりしたらもう元も子もないということ。そうそう
そう、もう荷物も大事ですし船も高いですし、
はい、
なのでそれこそ前半17世紀とか18世紀の前半とかでしたらそれこそ1ヶ月程度はかかるっていうのはもう普通にあった話ですね、
うん、そうなんですか。
まあ、もっともその天候によってはですね19世紀に入っても、うん、それぐらいかかる場合もありますし、
うん、まあどっちにしても大変な旅やったんやなというところなんですよ ね。 そうですね。
途中でその19世紀になるとこの逆風でも、うん、こうジグザグ走行でなんとか前に進むという
ヨットみたいな感じですかね。そういう工法がちゃんと
編み出されていってですね。
なるほどね。
あるいはその港ごと その経験則でこういう雲が今日この時間ごろに出てたらいいとか危ないとかそういうのが、
なるほど、
出てくるわけですよ。それでだんだんこう航海の期間が短くなっていってで、
うん、
まあ10日とか2週間程度で平均的にはいけるようにはなってくるんですけれども、やっぱり時には、うん、時期によってはやっぱり1ヶ月程度要する場合もあってですね、
は
あ、それは大変ですよね。
ねえ、乗組員の人も大変ですよね。
ああ、もうそうです。
船の上で1ヶ月っていうのはね。
そうですね、
いやでもこうやってその樽海戦でどんどんね上方から江戸にお酒が行くようになって、でもそのなんかやっぱりここ一番みたいなあったんですよね。
そうです、
頑張らなあかんその後悔が、
やっぱり熊野灘とか、
はい、
あたりっていうのは事故起きやすくってですね、うん、うちって博士課の達也のですね、うん、海鮮なんかもあたりで事故に遭ってるケースっていうのはあります。
そうなんですか、それを乗り越えて一刻も早く
江戸に届けたいと。
そうですね。
ねえ。
でないとお酒が傷んでしまう可能性がある。
傷んでしまいますよね。でやっぱりそのなんか早く作っていうのはそれだけすごいマーケットが広がるというかすごいいいこといっぱいあったんですよね。
そうですね、うん、まあそれで言うとですね、その新酒万選っていうのが、はい、あの有名でして、
はい、
その年にできた初めのお酒をですね、うん、あの大阪と当初はですね大阪と西宮の港から用意どんで江戸へ向かっていくという、はい、うん、まあ、そういうレースが、
レースですか、これは。
これを新酒万選、新酒万選競争とかですね、
はい、
言ってまして、
あの酒蔵ルネッサンスでもねパレードがありますよね、新酒万選の。そうです、あ、じゃああれはもう一刻を争ってどっちが早く着くかみたいなことをやってた。
そうなんです。で初めは大阪と西宮で同じ時刻に用意どんって言ってやってたんですけども、大阪の方が江戸に近いように見えて潮流の関係で実は西宮の方が有利。
あ、そうだったんですか。
だったようで、
ええ、
で結局最終的にその19世紀に入るとですね、あの西宮からのスタートに統一されるという、なのであの新柴線のアイパーレードっていうのは、うん、はい、あの西宮でやるのが正解なんです。
そういうことなんですね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、では大浦先生お願いします。
はい、では年に一度行われるその年にできた新酒を運ぶ輸送する競争の名前は何でしょうか。
さっき聞いたところなのでこれは多分皆さん、あ、これだこれだってお分かりだと思いますけれども、ま
あ、ね、うん、西宮の方にとってはルネサンスデーの時におなじみのあれ、
はい、ですね。はい、来週再来週のお答えと3つ合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、今あの白石家記念酒造博物館では節句の人形展というか令和をことほいでという展覧会をやってらっしゃるんですね。
はい、あの毎年ですね、この、1月の末ぐらいから3月の、まあ、おひなさまの時期にかけてなんですけれども、あの節句の人形ということでですね、展示をさせていただいてまして、まあ、今年はまあ、まあ、昨年ですね、あの言語も変わりましてですね、
はい、
その時にまあ万葉集が元になってですね、令和というがあの言語になったということもあってですね、はい、まあ、それにちなんだですね、おひなさま人形をですね、ご紹介する展示を3月のですね、
5日までですね
、
はい、じゃあぜひお出かけいただきたいと思うんですが、これあのひな人形と一緒に写真を撮ろうみたいなコーナーがあったりして、なんかちょっと参加できて楽しそうですね。
あ、ありがとうございます、ね、あのロビーのところでですね、はい、おひな飾りをですねご用意しておりますので、ぜひ、写真に撮ってですね、
はい、
でうちの博物館もついにインスタグラムを去年から始めておりますので。
そうなんですか、はい、
ハッシュタグつけたりフォローしていただければと思います。
あのとてもね、有名なあの特別出展というか丸平文庫というね、はい、おひな様の
そうですね、
あのいただけると
丸平大き人形店さんというのは京都の老舗のお人形屋さんでして、それこそうちの博物館が所蔵しているニスのひな人形というですね、それこそ7センチぐらいの小さなおひな人形もそちらで作られてますので。
そうなんですか、
はい、そちらもぜひお楽しみに、
はい、はい、お出かけください。ということで今日はビッシュ運ぶ樽海鮮ということでお話を伺いました。江戸で人気の下り酒の流通と消費、ゲストティーチャーは博士記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、 この番組は西宮市の提供でお送りしました。